ハレルヤ、主の御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みしたいと思います。マタイの福音書15章21節から31節です。新改訳2017でお読みいたします。イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊に疲れてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください、後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。そして山に登りそこに座っておられた。すると大勢の群衆が足の不自由な人たち、目の見えない人たち、手足の曲がった人たち、口の聞けない人たち、その他多くの人を身元に連れてきてイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。群衆は口の聞けない人たちが物を言い、手足の曲がった人たちが治り、足の不自由な人たちが歩き、目の見えない人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そしてイスラエルの神を崇めた。アーメン。今お読みしました記事は21節にありますように、ツロとシドンの地方において起こった出来事です。今日もまず地図を見てみましょう。ツロとシドンの地方とは、フェニキアという今のレバノンにあたる国の地域であり、ガリラヤのカペナウムから北に約70キロの位置にあります。シュエスと弟子たちがなぜガリラヤを離れてこの地方まで出て行ったのかは、書かれていないのでその理由は分かりません。しかしいずれにしてもそこは異邦人が住んでいる地域です。それまでユダヤ人たちへの宣教活動に明け暮れていた彼らは一旦そこから退いて休息の時を持とうとしていたのかもしれません。しかしそこにある女性が突如現れることによって彼らのその目論みは、計画は外れることとなってしまったのです。では一体そこで何が起こったのでしょうか。さらに詳しく見ていきたいと思います。 最初のポイントです。主イエスと弟子たちがその地方に入ると、一人のカナン人の女性が突如現れ、イエスに向かってこう訴えました。22節。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいます。フェニキアの一部はかつてイスラエルの12部族に分割されたカナンの地のうちアシェル族に割り当てられた地でした。そのカナンの女性はカナン人の女性はそこに住んでいてユダヤ人ではないもののイスラエルの神のこと、また予言されているメシアのこと、そしてさまざまなところでイエスがなされている御業のことを聞いて知っていたのです。そしてそのイエスこそ予言されているメシアに違いないと思っていた、確信していたのです。だからこそ主よ、ダビデの子よと彼女は異邦人であるにもかかわらずそのようなメシアの称号を持ってシエスに訴えた、呼びかけたのです。その彼女の訴えの内容は、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますというものでした。それは悪霊に取りつかれてもう思うままに支配されてしまっている、娘の体も心ももうすっかり蝕まれてしまい悲惨な状態にあるということです。彼女からそのような訴えを受けた主イエスは、しかし23節にある通り彼女に対して一言もお答えになりませんでした。ちなみに原文を見ますと、そのしかしという言葉は23節から27節までなんと連続して5回すべてその文章の初めに書かれてあるのです。2017訳では24節にはそのようにしかしとは書かれて訳されておらず、26節もするとと訳されていますが、まあ、意味を考えればそれはしかしであり、実際原文ではその言葉が使われているのです。そのようにしかし、しかし、しかし、しかしと主イエスと母親とのもう真剣なやり取りが、もう双方譲らないガチンコの攻防がその時なされていたのです。そのように悪霊に取りつかれた娘の母親がもう必死に訴えたにもかかわらず、シエスは彼女の訴えを無視しました。黙殺しました。すると彼女はますます声を張り上げ叫びながらその場を立ち去ろうとする一行の後について、もう執拗にしつこく叫び続けたのです。それに対して弟子たちは、にべもないシエスの 態度に戸惑いながら、とにかく母親を追い返そうとしました。しかし彼女が言うことを聞かないのを知って、彼らはシュエスに対して、これまで多くの人々に行ってきたのと同じように彼女の求めに応えて、彼女の娘を癒してやってほしい、イエス様あなたならそのぐらいのこと簡単におできになるでしょうと言って主に願ったのです。ところがシエスは弟子たちに答えてこう言われました。24節、私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。その失われた羊たちとは、良き羊飼いであるメシア、シュエスを通して神のもとに帰るべきイスラエルの民を指しています。つまりシュエスは、この叫んでいる女性はカナン人であってユダヤ人ではないだろう、だから私は彼女の求めに応えるつもりは毛頭ないのだと冷たく突き放したのです。人間的に考えれば、その態度は哀れみのない薄情なものであり、その言葉は異邦人に対する差別むき出しのものでした。弟子たちは、イエス様そこまで言わなくてもと思ったかもしれません。弟子たちへのシエスのその言葉は、母親の耳にももちろんはっきり聞こえました。それまで一行の後ろから叫びながらついてきた彼女は、すかさず走って先頭を歩いていたシュエスの前に回り込んで、もうひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと改めて訴えました。娘の問題を自分のこととして、そのようにシュエスに訴えたのです。彼女のその態度と言葉に、もう何と言われようと私にはあなたしか望みがないのですというメシアに対する強い信仰と、また娘の苦しみをできるものなら自分が変わってやりたいというその深い愛情をここに見ることができます。第二のポイントに移ります。そのようにひれ伏して懇願している彼女を見下ろして、シュエスはこう言われました。26節、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。言うまでもなく、子供たちとはイスラエルの民ユダヤ人であり、パンとはシュエスが与えられる御国の祝福であり、子犬とは異邦人、つまりそのカナン人の母親と悪霊に憑かれている娘のことを指しています。主はまたもや異邦人を軽蔑差別するかのような表現を使って、そのように母親に告げたのです。求めを拒絶したのです。そのシエスの言葉は 彼女にとってもう屈辱的なものであったでしょう。しかし彼女はだからといって怒り出しませんでした。また分かりました、じゃあもういいですと諦めることもしませんでした。彼女はひるむことなくなおもシエスの言葉をもう逆手にとってこのように切り返したのです。27節、主よその通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます、たとえパンくずであっても構わない、それでいい。ユダヤ人である子供たちはちゃんとパンを食べる、子犬はそのおこぼれに預かるのだからそれでいいでしょう。そのパンの祝福はもうとっても大きいのだから、たとえそのパンくずであってもその祝福もまた大きいのです。私の娘の必要を必ず満たすはずです、だからどうかそのパンくずを私にください。カナン人の母親はそのような思いを持って主イエスに食い下がったのです。彼女のその言葉を聞いた主イエスは驚嘆しました。そして彼女の信仰を称賛してこう言われたのです。28節、女の方、あなたの信仰は立派です、あなたが願う通りになるように。その言葉がシエスから発せられた時、ずっと彼女の娘に取り付いていた悪霊はキリストの権威に服従して直ちに出ていきました。娘は悪霊の支配からも完全に解放されたのです。癒されたのです。健康な状態に戻ることができたのです。母親は回復したその娘をもうぎゅっと抱きしめて、よかったねと涙を流しながら喜んだことでしょう。そして異邦人であるにもかかわらず求めに応じてくれた主イエスに感謝し、イスラエルの神を崇めたに違いありません。さてこのカナン人の女性、娘の母親の在り方から教えられることは何でしょうか。3つのことをお話ししたいと思います。まず1つ目に、それはたとえ主から拒絶されたとしてもひるまない、諦めない姿勢です。私たちはともすればしつこいと嫌われるという人間的なこの世の考えを信仰の世界に持ち込んでしまいがちです。しかし主はこの母親のような食い下がる信仰、しがみつくような信仰を喜んでくださるのです。祈っても聞かれないと言ってすぐに祈りをやめてしまわず、諦めず、ひるまず、忍耐を持って祈り続ける、主に求めて訴え続けることが大切なのです。母親の在り方から教えられることの2つ目、それは主の前にひれ伏し、自らを徹底 定的に低くしたこの女性の姿勢、あり方です。もう自分の力ではどうすることもできない。主の助け、主の力により頼むしかない。私の望みは主よ、ただあなたにあります、と、そのように主に 100% 信頼する、依存する、そのような姿勢です。まあこのぐらいなら自分の力でできるではなく、どんな些細なことにおいてもそのようなへりくだった謙遜な心を持って、私たちはすべてのことにおいて主の助けと導きを求め、主に祈り、主を待ち望むべきなのです。母親の在り方から教えられることの3つ目、それはたとえ食卓から落ちるパンくずであっても感謝していただきますという姿勢です。彼女はメシアがどれほど偉大なお方であるか、そしてその主がくださる祝福もどれほど大きなものであるかということを、霊の目を持って、心の目を持って理解していました。だからこそ、たとえパンくずであっても、それもまた大きな祝福だと、そのように捉える信仰を持っていたのです。そしてそのような信仰を主は立派だと称賛されたのです。第3のポイントに移ります。この出来事がツロとシドンの地方において起こったことだということを最初にお話ししました。あなたの信仰は立派ですと称賛され、娘が癒されるという体験をしたこの女性がカナン人、つまり異邦人であったということには大きな意味があります。この福音書の著者であるマタイは明らかにそのことをメインの読者として想定していたユダヤ人たちに対して強調しています。そしてそのような異邦人に対しての御国の祝福の広がりは、実はこの出来事だけではなかったのです。最初にお読みしましたが、マタイは29節から31節において、主と弟子たちがガリラヤ湖のほとりに戻られたこと、そこで主イエスがご自身の身元に連れてこられた体の不自由な大勢の人たちを癒されたということを書き記していますが、実はそれがなされた場所は、それまで主が住まわれずっととどまっておられたカペナウムの町の近辺のことではないのです。その出来事は平行記事としてマルコの福音書7章31節以降に書かれていますが、そこにはこうあります。イエスは再びツロの地方を出てシドンを通りデカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。そして そこの脚注にはその31節の別訳としてこのように書かれています。ガリラヤ湖に来てデカポリス地方に入られた。また新改訳3版ではその31節の後半はこのように訳されています。デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。ではそのデカポリス地方とは一体どこにあるのでしょうか。ここでもう一度地図を見てみましょう。ガリラヤ湖の右下にデカポリスと黄色い枠で囲まれているのが見えると思いますが、そこはガリラヤ湖の南東の地域、カペナウムから見ると湖のガリラヤ湖の対岸、ちょうど反対側にあたります。そこはゲラサ人の地、あるいはガダラ人の地とも呼ばれ、住民のほとんどは異邦人であったのです。マタイの福音書15章31節にはこう書かれています。群衆は口の聞けない人が物を言い、手足の曲がった人たちが治り、足の不自由な人たちが歩き、目の見えない人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そしてイスラエルの神を崇めた。異邦人たちはシエスがなされる御業を見て驚き、イスラエルの神を崇めたのです。シエスをメシアだと認めたのです。そのようにしてメシアに対する信仰は異邦人の地であるフェニキアのツロ、シドンの地方で、またデカポリスの地方で広がっていったのです。そこに住むユダヤ人ではない人々の上に神様の偉大な御業が、天の御国の祝福がもたらされていったのです。マタイの福音書14章57節58節にはこのように書かれています。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の郷里、家族の間だけです。そして彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。マタイはそのようにガリラヤ地方に住むユダヤ人たちの不信仰と、その周辺に住む異邦人たちの信仰を対照的に描いています。そしてそこにはユダヤ人たちが先民意識を持ち、自分たちは救われている、祝福されているとし、メシアがもたらした御国の祝福を求めない、メシアを認めない、そんな態度を批判し、神に立ち返るようにと促す、そのマタイの意図が込められているのです。総額お願いします。私たちはキリストの十字架と復活の贖いによって罪許され救われました。 異邦人である私たちは信仰によるアブラハムの子孫、神の民、霊的なイスラエル人とされ、今生かされているのです。そしてそれは私たちがあのカナン人の女性のようにへりくだって主の前に出て神の国を熱心に求め、その豊かな祝福に預かるためなのです。いや、それだけではありません。霊的な異邦人、すなわちまだキリストを信じていない人々のために、神の国の福音を、その祝福の素晴らしさを伝えるために、私たちは今召されて、それぞれのところに使わされているのです。その人々が病を癒された、あのデカポリスの人たちと同じように、主の苦しい御業を体験し、イスラエルの神を崇めるようにと神は願っておられるのです。そのようにキリストがすでにもたらしてくださった神の国が、御国が、その祝福が、まずこの私たちのうちに、そしてこの町に、この国に、イスラエルに、世界へとさらに広がっていくようにと、共に主に祈り求めていこうではありませんか。そのためにどうしていこうではありませんか。アーメン。この後一曲賛美をチームに導いていただき、そのように共に声を上げて主に祈っていきたいと思います。主なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、異邦人である私たちがあなたの憐れみの中で、イエス様、あなたと出会い、あなたを認め、あなたを信じ、あなたの贖いによって救い出されたこと、罪許されたこと、天の御国に入るその神の民とされていること、心から感謝いたします。どうかあなたの御国がさらにこの地に広げられていきますように、その御国の豊かな祝福に人々が預かっていくことができますように、この町に、この国に、イスラエルに、世界へとさらに広げられていきますように、そのためにすでに救われているあなたの民とされている私たちを用いてください。あのカナン人の母親のように、あなたの前にへり下り、そして熱心にあなたに求め続けていくことができますように、そして人々が、この日本の人々が、偶像の神ではなく、八百万の神ではなく、イスラエルの神を崇めることができますように、どうか私たちを用いてください。この教会を用いてください。主よ、あなたのご計画は、そのような私たちの思いをはるかに超えた苦しいものであることを感謝します。後のものが先になり、先のものが後になる、あなたはこの異邦人の救いを通してイスラエルの民に妬みを起こさせ、そして救ってくださることを感謝します。あなたが選ばれたこのイスラエルの民、世界を祝福するために置かれているこの民の賜物と照明は変わることがありません。どうか私たちがそのことを御言葉から教えられて、 さらに取りなしに乗っていくことができるように、またそれぞれの置かれたところで主あなたの働きを全うすることができますように助けてください。今日の御言葉を心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。